ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小和田と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
5月の25、26、5月の最終 土日かな、
はい、
CQWW、WPX、CW コンテストでしたが、いかがでしたでしょうか。
はい、
私ちょっと出てないというか出られなかったというかなんですけどね。皆さんいかがでした。
前の日からですね、新しいその CW キーヤをセッティングし、うん、コンテストログを設定し、うん、コマンドを入れの、
はいはい、
しっかりと準備して、ヘッドセットも準備して、
うん、
当日10メーターで頑張るぞって聞いたんですよ、
はい、
あれ
ですね。
そんな感じなんですよ。なん
か出だしからすごく寂しかったですね。
もうね、 W から呼ばれると期待しながらふって聞いたら、
うん、
2x1 1x2 のコンテスターのステーションぐらいかな、うん、って感じで、
ほとんどが東南アジア中国でしたね。
でしたね、もうがっくりして、でこれはもう 10m で戦ってもしょうがないなと思って、
うん、
でもう他は通できなかったんで、
うん、
14メガ21メガ聞いたの、まあ10メーターほどではなかった、28メガほどではなかったですけど、
うん、
ベストコンディションではなかった
なかったですね。21メガの夕方にヨーロッパなんかほとんど入ってなかったんで。
そうですよね、
で
念のためにその10メーター朝 W が開いてないのに、
うん、
CW だからダメなかなって FT8 を見たら閑散としてましたね、
うん、そうなんですよね。 FT8 も割とこう、はい、なんていうんですか、ウォーターホールがスカスカしてましたね。
スカスカしてまして、あ、これがダメなら CW でもダメだと思ってですね、うんうん、私は寝て曜日にしましたね。完璧に、
うん、なんか今回はちょっとこう意欲をそがれたようなコンディションですね、ちょっと残念でした。
ちょっとね、サンスポットは上がってて、まあ、140-150あったんで
割とありましたよね、サンスポットは、
まあ、まあいいかなって、うん、インデックスも低かったんで、
うん、
5とか6ぐらいだったんで、
うん、
なんとかなるなと思っていったら、うんって感じで、
ちょっとね、やっぱりまだフレアの影響を受けてんですかね。
受けてんですかね。ちょうど回ってきたんですかね、うん、そのフレア出したところのあたりが、うん、ちょっと寂しい WPXCW でした。
はい
はい、
ちょっと残念でしたですね。
はい、
はい、私実は WPS 今回2時間半だけ参加しまして、
はい、
山から、
はい、
28名がやりましてですね、
はい
はい、国内 QSO ももちろん WPS ありですけど、
はい、
30QSO を 5W でやりましてですね。
あ、
5W で、
はい、
5W で、ハワイとかですね、あと V8 って、ブルネイでしたっけ。
はい、出てました。
ですよね、
うん、
あとオーストラリアもやりましたし、なので、うん、ソタ的には結構楽しいんですけど、
まあ、とにかくいつも聞こえるところは聞こえてましたよね、
うん、
ただヨーロッパとかアフリカとかちょっと深いところがいつもポロポロって入ってくるのが来なかったかな。
そんな感じですよね。まあ山の上なんでアンテナも大したもんじゃないんで、うん、まあ、強いところは聞こえるっていう感じではあったんですけど、
はいはいはい、
うん、ただやっぱりあれですね、5W の、 その山用の、まあ、ちっちゃいアンテナで DX 呼ぶっていうのは、うん、やっぱり聞こえててもやっぱ届かないことが多くて、うん、結構、うん、それはそれで面白かったんですけど、
面白いかもしれないですけどちょっとしんどいですよね。
感覚は違いますね。
はい、そうですね。
でもまあリアル QRP なんていいんじゃないですか。
そうそうそうそう。
はい、
もう撮ってくださる方に感謝ですから。
うん、はい、そうですね、
はい。そんなちょっと変わったコンテストを遊んでました。
はい。
はい、
エアラルレターの5月23日号なんですけれども、まあ、ご存知の方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、ARRのネットサービスで、なんか重大な障害が発生しているということで、うん、一番よく見えるのが、LOTW がアクセスできないというのが、ね、
はい、
ちょっとずっと続いてまして、
長いですね。
そうですね。うん、あと、ARRのラーニングセンターとかのアクセスとか、まあ、いろんなところに影響が出てるそうなんですね。
はい、
LOTW 自体の例えばサーバーの障害とかとかそんなんじゃなくって、そういうサーバーの障害じゃないんでデータとかには影響ないそうです。ただアップロードとかねできないという。
で入り口がダメになっちゃってるんですね。
そうなんですよね。
障害もできないですからね。
そうなんですよね。
なんかいろんな説が流れてますよね、うん、なんか最終的にネットワーク系の障害だって話を聞きましたけどね、うん、
それは誰かも言ってましたね、うんうん、ちょっと真偽のほどはねよくわかんないんですけどね、うん、
ただ結構障害始まってから10日後ぐらいに出てきた情報かなって気がするので、うん、それまで結構皆さんヒヤヒヤして眠りに眠れなかったんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、はい、10日も寝てなかったら大変なことになりますがまあでもデータが無事だっていうことなんで良かったですよね。
それは良かったですよね、うん、ただ噂に言うと結構古いシステムで、うんうん、あんなシステムじゃやっぱり脆弱だよねっていう声が騒がれてましてですね、う
ん、なるほどね。
なのでそろそろやっぱりクラウド化しないと危ないんじゃないのっていろんな意味でね危ないんじゃないの、うん、っていう話に なんかなりつつあるみたいですね、うんうん、まあ、お金もかかる話ですからこの辺はアメリカの連盟がどう対応するかっていうのは、まあ、ちょっと注目ポイントかなと思いますけど
ね、うん、はい、この件につきましてはね、ハモライフ .jp の5月23日付でもね記事が出ていますので、そちらの方もご参照いただいたらなと思います。はい、次ね、ハモライフ .jp5 月18日の記事からです。ジャール、ジャード、ジャイア、CQ 出版社が講演、副賞ありということで、なんかワクワクしてますね、こういう曲と。アマチュア無線の魅力向上アイデアコンクールを開催するということです。うん、で、優秀者ですね、優秀な方につきましては、ハムフェア2024の会場で発表するというところでございます。うん、はい、ハムライフ .jp のね、5月18日号のページからね、見ていただければなと思います。あと、ジャードのページとかにもね、載っておりますのでね、そちらの方も参照していただいたらなと。
はい、
まあ、アマチュア無線をね、これからどんどん魅力をアップしていこうと。まあ、今までも魅力たっぷりだと思うんですけど、それをもう、もっともっと魅力を上げていこうという感じですね。
う
ん、
そうですね、うん。どういうアイデアが出てくるんだか。
これ各先ほどご紹介したまあ、会社というか団体のね、もう社長まで、ね、会議してというところから来てますんでね、もう各社の肝入りということなんで、ね、副賞も結構いいものが出るんじゃないかなと期待してるんですけど、
副賞はいいんですけどね頭でっかちな古い人ばっかり集まってできるかなと本当にね、辛口に言わせていただくと、
うんうん、まあ、裏返せばそういうことになりますよね、
うんうん、そんなことで相手が出てくるのかと、
うん、
ね、まあ、自分たちで相手が出てこないから他力本願にしたいのかなとかね、
うん、
悪く言えばですよ、うん、何もしないよりはいいことはいいんですけど、うんうん、こんなことで出てくれば楽だよなとか思いながら、
ね、
ちょっと辛口で言ってますけど、
うんうん、結果が楽しみですよね。どういういろんな提案が出てくるかね。
はい
はい、若い方からの、ね、提案が出てくるともっと嬉しいんですけどね。
一応それを目指してるみたい で、うん、でね、若い方からぜひよろしくということになってるんですけどね、はい、うん
うん、まあ、審査されるでしょうけど、その審査の方が多分こういう、まあ、なんですかね、あんまり辛口に言いすぎるとカットされてしまうので言葉を選ぶんですけどまあこのメンバーの方々っていうことですから、うん、多分このメンバーは多分あれなんですよね、先日この番組の紹介しましたけど、うん、アマチュア無線の未来のなんとか会議っていうのありましたよね、
はいはい、
に近いところですよね。そうですよね、はいはい、なのでその、まあ、一連の取り組みなのかなと思いつつも、うんうん、まあ、どんなことがアイデアが出てくるかっていうのをちょっと、ね、まあ、楽しみに見つつも、はい、
はい、ぜひとんでもないアイデアを、ね、出していただきたいなと思います、
はいはいはい、ということで、ね、ハムフェア2024楽しみでございます、
はいはいはい、
今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。 専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハマムイングリッシュ2024年6月号、リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画、ハマハムイングリッシュ。英語発音ソフトを使いまして、英語のネイティブの発音でお送りいたします。では今日の1番目です。 ARR レター5月23日号からです。デートハムベンション2024年の ARR フォーラムはね、 YouTube でご覧いただけますということでね、はい、よろしくお願いします。
No.1 2024 ARRL National Convention Forums available on YouTube. The 2024 ARRL National Convention included a track of forums featuring a variety of engaging topics of interest to amateur radio operators. If you didn't make it into the packed house of Forum Room 3, during the three short days of Dayton Hamvention, or perhaps you did and would like to see the material again, the content is available on the ARRL HQ YouTube channel. A playlist of many of the ARRL forums is available. The programs were professionally produced in HD and feature topics such as the ARRL Membership Forum, 5 Steps to a Successful POTA Activation. Ground is a Myth. Beyond Repeaters, See How Far Your Technician Class License Can Take You, and much more. The content and programming is just too good to not share with ARRL members who couldn't make it to Hamvention, said ARRL Public Relations and Outreach Manager Sierra Harrop, W5DX. There's something for every interest and experience level. I learned a lot while we were recording them. I hope our fellow hams find the playlist to be a valuable reference for years to come, she said.
はい、ということでね、いろんなフォーラムがね、はい、開催されているということで、もう一日にね、まあ、なんていうか、自分が一人行っても、フォーラムって並列に動いてますので、
ね、そうですね、
全部見れないと、はい、いけないということもあるしね、で今回もほとんど全部と言ってもいいかな、ちょっと私もそこまでは見てないんですけど、覗きますとね、もういっぱい
出てくるんですけど、うん、ARRL は ARRL だけで、それから
そ、ね、
デイトンハンベンションを主催しているダラですね、はい、うん、ダラというところもやっぱりフォーラムをやっていて、こっちがものすごく数が多いですね、うん、びっくりするぐらいあります。
まあ現地行っても、ね、全部見れない、聞けないし、
あ、そうなんですよね、
うん、
同時並行的にですね行われてるんで、うん、全部聞けないというよりか同じ興味あるのが重なったら聞きに行けないという事態も発生するんですけどね、うんうん、
はい、
でただそのバラエティに飛んでて、うん、そのベテランの方から入門者まで、
うん、
それぞれが興味持つようなテーマでフォーラムやられてるんで、
そうなんですよね、
その幅の広さと量の多さ、
はい、
もう感心しますよ。
感心しますね、うん、開催する方、開催をなんていう、主催する方もそうですけど、それにこう講演する方もアマチュアですからね。
そうなんですよね、
そのこう人材の豊富さっていうのにびっくりしますね、
うん、ただアマチュアともいえども、うん、本当のプロで仕事をされてて、うん、アマチュアのコールサインで発表されてる方いっぱいいらっしゃるんでね、
まあそうですよね、
本職の方がいっぱいいらっしゃるんで、
はいはいはい、
専門家がアマチュアの部分 に触れてお話しされてるんで、
うん、
奥深いしね、すごいですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、
ここで出てくるグラウンドイズミス、
yes.
ミスですか、
グラウンドはチームですって、
これはもう本当にインピーダンスの話とかね、透過回路とか出てきてね、
うん、
インピーダンスの話の中ではベクトルのこう絵を描いて説明してましたね、うん、英語なもんでなかなか理解するのができないんですけど、そこまで専門的でした、
まあ、そうなんですよね、だから、うん、 どこか大学の研究室の発表じゃないかと思うようなのがいっぱいあるんですよ。
ありますね。
でどっかの企業でこれ本当に公表してもいいのみたいな内容がちらほらあったりするわけですよ。
なるほど。
アマチュアだからいいんだとかね、いうでみんながハハハと笑うみたいなやつがよくあるんで
そうか、そんな喋ってもいいの
そうそうそうそう、
喋っちゃった
そうそうそう、いいよねみたいな感じで、うん、進まして、貴重な話がいっぱい聞けるんですよね、
はい、
そういう意味で言えばね、デートに行くのはいいんですよ、生の声、
生の声ね、まあ、あの英語なんでねなかなかその冗談の部分がなかなかあの理解するのが
ちょっと反応度鈍いですけど、
はい、みんな笑ってるのになんでおかしいんだろうと思っちゃうことはあるんですけど、はい、
ただやっぱり日本のねハンフェアでもね、こういうフォーラムいっぱいやらなきゃいかんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、もっと増やしてもいいような気がしますね。
あのDX ミーティングだけじゃなくってね、他に若い人が聞きたいようなフォーラムいっぱいあるはずなんだよね、
はいと思います、
と思います、
はい、はい、ただ IT、IT のその展示会とか、
はい、
あのいろんな通信機器の展示会とか行っても専門的なフォーラムいっぱいありますよね。
あります、あります、
ありますよね、はい、だからそういうそれをこうアマチュアに持ってきて喋ってもらえると嬉しいかなって思うことがいっぱいあるんですけどね、うん、
そのためには、はい、JAL が会社になって、はい、CEO は頑張ってやらなきゃダメなんですよ。それは、
そうかもしれないですね。そういう人たちを将来招待してね、
うん、そうですね、はい、うん、だと思います、
はい。
JP7ELN 中里です。東京ハムヘルニアにも来ましたよ。ありがとうございました。ハムのラジオ
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は今年の4月で創業40周年を迎えました。創業以来40年の感謝を込めて2024年度は1年間を通じて様々なキャンペーンを展開いたします。今回はキャンペーン第2弾の陸徳講習会キャンペーンのご紹介です。 QCQ 企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。陸上特殊無線技師とは電波法令で定める無線従事者資格の一つで、陸上に開設する業務無線局に従事するために必要な資格です。この資格を取得すると、近年注目されている空撮や測量などで活躍している業務用ドローンも扱えるようになります。そんな陸上特殊無線技師の養成課程講習会をお得に受講したい方に、このキャンペーン中に陸上特殊無線技師の養成課程講習会にお申し込みをすると、受講料金から3000円引きでご受講いただけます。お申し込み方法は簡単。 QCQ 企画のホームページに記載されているキャンペーンコードを申し込みフォームに入力するだけで、自動的に受講料金が割引となります。キャンペーンは6月30日23時59分まで実施中。お仕事に使える実用的な陸上特殊無線技師の資格をこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。 QCQ で検索。QCQ 企画では先ほどご紹介した第2級第3級陸上特殊無線技師と第3級第4級アマチュア無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。 ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きハムハムイングリッシュ2つ目です。 ARRL レター5月23日号からです。2024年 ARRL のフィールドデイがまもなく開催されますというお題です。どうぞ。
Number 2 2024 ARRL Field Day is one month awayIt is the radio event of the summer. 2024 ARRL Field Day is June 22nd to 23rd. The annual operating event is part contest, part emergency communications exercise, part public relations and outreach activity, and often a social highlight of the operating year. Many ARRL affiliated clubs will be set up in visible locations to get together, get on the air, and to get the public involved in amateur radio. Find a location near you via the ARRL Field Day site locator. It's Ham Radio's open house. The theme for 2024 ARRL Field Day is Be Radioactive. On-air activity has been especially strong thanks to the rising solar cycle 25, which is still yet to peak. The theme encourages hams to get out and get involved. There has never been a better time to be active in amateur radio. Proclaiming Field Day. Cities and states across the country have made special proclamations for Field Day. In Ohio, Iowa, New Hampshire, and other areas, the governors have issued formal declarations honoring the community service provided by radio amateurs through programs like the Amateur Radio Emergency Service Field Day PR Webinar. The ARRL Public Relations Committee is offering Field Day PR and Outreach Training webinars live on Zoom to interested public information volunteers. Learn how to engage your local media and local officials, and get tips for effective social media strategy. The webinars are scheduled for Wednesday, May 29, at 7:30 p.m. EDT and 10 p.m. EDT, and Wednesday, June 5, at 8 p.m. EDT. Registration is required.
はい、アメリカの ARRL のフィールドで、1年で一番大きな、
そうそうそう、
しようかな、
うん、そう、
フィールドでですよね、
うん、いやこれね書いたのね、その途中で、はい、We set up the invisible location to get together ですね、うん、get in there public involved in amateur radio になってるんですよ、
はいはい、
だからアマチュア無線から正しいのだけじゃなくて、うん、地域社会もインボルブしてやるんだよねという感じなんですよ。
巻き込んでみたいな言い方になりますよね、金子ね。
巻き込んでというか、うん、
関係してというか、
そんな感じですよね、
はい、うん、本文中にも出てきましたけど、パブリックリレーションですよね、うん、日本語で言うと PR、PR って言っちゃいますけど、
はいはい、
そうですね、うん、
まさにそのいわゆる一般社会とこう一般社会と関係してっていう、なんかまさに陸の孤島みたいな言い方になっちゃうんですけど、
うんうん、
ちゃんとそのいろんな人に知ってもらって、まあなんですかね、まあ、PR するというかね、日本語で言うところの PR する、広報するっていうところに近いところもありつつ、もっとその深遠な意味をはらんでるというところですよね、
うん、そうそうそう、その自分たちだけが遊ぶんじゃないんだよね、
うん、
仲良しごっこするんじゃなくて、地域にも分かってもらって、ね、一緒にやるんだよねっていうところがいいですよね、うんうん、
そこが非常に大事だし、毎年この時期になると我々の番組のフィールドで押すわけですけども、
うん
うん、そこが非常に大事なポイントですよね。でそれをやっぱり ARRL の中枢の人たちだけがやるんじゃなくて、アマチュア無線化一人一人がやるんだよっていう、そのそういう打ち出し方もそうですし、そういう取り組みをちゃんとやってる、ウェビナーみたいなことをちゃんとやってるってとこがやっぱ素晴らしいなと思いますよね、
うん、だからそこにね、その州によるんですけども、そのガバナンスまで巻き込んで、
うん、
公式にこんなのやるんだよって発表までさせて、
う
ん、
そうですね、
エマージェンシーサービスの話も しながら、
うん、
全部巻き込んで一緒にやろうぜって感じがもうよく分かるわけですよ、うん、この辺がすごいですよね、
うん、だからに日本でいうとどんな感じですかね、州の、まあ、っていうことは、まあ、県のなんか候補、県の広報頼りみたいなところに乗っける、うん、乗っけて、なんか知事がなんかタスキかなんかかけてやってくるみたいな感じだったね、分かんない、
分かんないですよね、
そのぐらいのテンションなんでしょうかね、うん、
アマチュア無線化は普段から非常通信のために貢献してくれてます、うん、素晴らしい活動ですねっていうことを言ってくれてるってことです
よね、言ってくれてる、うんうん、でフィールドでみんな集まって、みんなと一緒になって楽しもうぜみたいにやるしてるんでしょうね、うんうん、
そう、
うん、
これフィールドデーのポイントに、そういう公共の場所でやると500ポイントとかね、
うん、
それから、看板、そう、なんて言うんでしょう、体験運用させると 100ポイントとか、なんかそういうポイントが乗っかるんですよね、
うん、
なるほどね、
ここが面白いなと思って、
フィールドデーってね、はい、本当にお祭りなんですよ、アメリカの、 広い場所に集まってね、
うん、
わんさかわんさかやるわけですけど、
はい、
臨時に鉄塔を建てたりいっぱいするわけですよ。
そうですね、
もう地元のクラブどころの騒ぎじゃなくてですね、
うん、
トレーラー持ち込み、トレーラーの中に無線機山積みにして運用したりね、
はい、
すごいことやるわけですよ、
うん、
だからもうちょっと規模がちょっと違うんでね、
違いますね、うん、まあ、これ技術向上の一環っていうのもあるんでしょうね。
ありますよね、
ありますよね、
うん、
臨時に無線局を立ち上げて、そこから運用するテクニックを学ぶとかね、
そうそうそうそう、
うん、そういうこともあるんで、
でおまけにフィールドエリアにソーラーサイクル25の話まで出てくるんですからね、
はいはいはい、まあ、ちょうど今ピークだから
、うん、
ちょうどいいからどんどん電波出しましょうよっていうわけですね。そうそう
そ
う、
太陽さんありがとうっていう
、うん、
まさにそういう話で、もう 楽しみモードいっぱいですよね。
うん、またこのスローガンがいいじゃないですか、 Be Radio Active っていうね、なんか物理学方面の人が聞いたら勘違いしそうな名前なんですけどね
お
まあでもいいですよね、こうやってなんかパッとこうスローガンが分かりやすくて、でしかもいろんな人を巻き込んで楽しもうっていうのが、なんともアメリカ的と言いますかね、うん、いいなと思いますね。
でおまけにそれを準備するためにウェビナーやる、
うん、
PR ウェビナー
やりますよねっておいおいとい
やこれでもね、やっぱりフィールドデーがやっぱりそっちに重きを置いてるっていうことのやっぱり一つの重大な証拠ですよね。
そうですね、
うん、でやっぱりこういうノウハウの継承以上の何かですね、もうウェビナーですから、うん、のもうあの隅々のこうアマチュア無線化までやるで、それでもってフィールドデーをみんなでこうこのパブリックリレーションを作っていこうっていう雰囲気を作るのがやっぱりこう上手いなと思いますね。
上手いよね。
うん、うん、
でもっと言うとあの最後のところで Learn how to engage your local media and local officials、 そこまでやるかと、
うんうんうん、
要するにあのローカル の、 そのマスコミ、
うん、
マスコミと、官庁も巻き込んで やりましょうやと、
うん、
でそれをうまくやるための、方法手段、
うん、
ティップスってそういう意味ですよね、
うん、
あの要点というか
ヒントみたいな感じですよね、
ヒントみたいな感じですよね、うん、を手に入れるって、そのためにウェビナーやりましょうって、
うん、
すごいじゃないですか。
いや本当にだからパブリックリレーションってこうなんだよっていうことが分かりますよね、なんとなくね。
そうなんですよ、うん、あの騒いでるだけではなくてちゃんとその手段を見つけて、
うん、
その手段の作戦通りにやらないとダメだよ、
うん、
でターゲットもはっきりしてるよね、うん、とそのターゲットに対して手段をちゃんと全部使ってちゃんと PR しましょうねって言ってるわけですよ、
うん、そうですよね。でそれをちゃんと教えられる人が ARR の中にいるっていうのが素晴らしいですよね。
素晴らしいんですよ、うん、これ企業のマーケティングですよ、
うん、
言ってみりゃ。
いやそうだと思いますよ。マーケティングそのマーケティングする側の視点を各、うん、あのアマチュア無線化にこうお伝えしてみんなでやってみようってわけですよね。
そうです。 それのマーケティングの勉強をウェビナーでやりましょうって言ってるわけですよ、うん、
マーケティングのプロのアマチュア無線化がいるわけですね。
いるわけですよ、うん、
このパブリックリレーションズコミッティっていう ARL の中にいるんですね。
いるんですね。そういう専門家、
うん、
いる、ね、人材がやっぱり豊かですね、う
ん。いや日本からでも受けたいですよね。時間帯が結構しんどいですけど、あとメンバーシップじゃないとダメなんでしょうけど。
そうなんですよね。 あともう一つね、あのウェブでロケーターがあるんですよね。ウェブで公開
してましたね、サイトロケーター。
ここに行くとやってるよっていうのがあのウェブ上で公開されていて、そこに見に行けるという、
うん、
これはあの、まあ、パブリックリレーションもあるかもしれないですけど、アマチュア、そこに住んでいるアマチュアに対しても非常に有効なんで、
うん、
これいいですね。
そうですよね。いつハムレディオズオープンハウスって言いますね。
オープンハウスですよね。
オープンハウスってなんか某業者のこと思い浮かべたんですけど、うん、まあ誰でも立ち寄ってみんなで楽しみましょうよと、
はい、
で体験もあのお子さんに体験とかさせてあげられるわけですよね、アメリカの場合はね。
そうですね、
うん、そういうことやろうよってわけですよね。
日本でもできるようになりましたからね。
なりましたよね、
うん、
でまあちょっとコンテストっぽいところだとね、まだちょっと日本の制度は使いづらいとかありますけど、
コンテストだから、コンテストの時にそれをやるとちょっと品種かもしれない
かもしれないですけどね、
こういうふうに行事でねやっていれば大丈夫ですけどね、
うん、いや毎年思いますけど楽しそうですよね。
楽しそうですね、うん、この時期アメリカに行きますか
ね、ここで移動運用するか、
はい
、はい、ありがとうございます。
JO2NKU 伊藤です。仕事帰りでとっても眠いです。ハムのラジオ、
はい、ハムハムイングリッシュ、今日の3つ目の話題です。 ARR レター5月の23日号からです。 ARRL プエルトリコ支部でポタアクティベーションイベントを実施ということでね、まあ、プエルトリコでねポタ、いや、大々的にやろうということなんでね、お聞きください。
Number 3. Two dozen amateur radio groups will be activating different parks in and around Puerto Rico on May 26, 2024. The event is the Great Megapoda, Parks on the Air, which includes four ARRL affiliated clubs. This effort is coordinated by ARRL Puerto Rico Affiliated Club Coordinator, Juan López, KP4KJ, who saw the potential for this special activation, as the POTA program is growing on the island, with new activations every month. López also has approached different radio clubs to determine their needs and common interests in POTA activations. More information on the activations can be found at POTA webpage.
はい、プエルトリコでね、大々的にポタの運用しようと。
5月26日なんでもうちょっと終わっちゃってるんですけど。
あ、そうかそうか。
うん。2000アマチュアレディオグループ。
24グループですね。
2ダクラアマチュア、アマチュア無線クラブのことを2ダースで数えないような気もしますけど。鉛筆ぐらいのイメージですけどね。まあ、2ダースですね。
2ダースですね、これ。
まあ、それがアクティベーションやろうと。ディファレントパークからだから、みんな違うとこからやるんですね、これね。
で、24箇所に散らばったって話でしょ。
うん。
これのポタの有効性をこの見出したようでね、このコーディネーターでやってくれた KP4KJ さんがですね、やっぱあの移動運用っていうところがポイントなんでしょうね。大きい
んでしょうけどね、うん、でもプエルトリコってそんなに大きな島じゃないんですよ、あそこ、
うん、
ちっちゃな国ですよ、そこで24カ所に散らばるんですよ、同時に。
そんなにパークあるんですね、
うん、そっちの方がびっくりしましたけど、
うん、まあ、あとこれ WPX の多分最中ってことですよね。
あ、そうですね、うん、
でそれでポターもやりますっていうことで、やっぱりプエルトリコのアマチュア無線化が多分呼ばれるきっかけを作ろうっていうことなのかもしれないですよね。
あ、それもありますね、
うん、でその一つのネタというか、まあ、それで今世界的に特にアメリカというか、まあ、北米ですね、まあ、あの人気が高まっているポタっていうところを使って、まあ、しかもこのプエルトリコの中でも結構人気が今上がってきてるぞっていうところでなんか企画したように、私はちょっと深い読みしちゃいましたけどね、うんうん、
なるほど、まあ、日本から見えればプエルトリコカリブで、難しいところではあるんですけど、アメリカから見たら雑魚なんですよね、
うん、あ、簡単に QSO できるんですね、うん、向こうから見れば、は
い、向こう国内 QSO に近いですから。
だから日本でいうとあれですよね、多分沖縄で24のクラブがポターやります、別々の公園でポターやりますみたいな感じですよね、
うん、そうですね、
そんなイメージですね、
うんうん、で確かにそうやって考えると呼びたくなりますよ、
うん
うんうん、でもあのいくつもちょっとコンプリートぐらいしたくらいの気持ちになりますよね
じゃあもうちょっと日本でもポター入らさないかのかな。
あ、まあ、でも十分今ね、うん、入ってきてますから、
うん、まあ、ポターのそのアワード自体は結構あのね、今プレイヤーも多い感じなんで、まあ、こういうそのプエルトリコの取り組みみたいに、うん、この次何に使うかっていうところはちょっと考え始めても面白いかもしれないですよね、
うん、
例えば私はすぐもう若者のこと考えちゃうんですけど、あの、うん、多分ポタってその呼ばれ 若なんですかね、若者が呼ばれようって思った時に結構とっつきやすいんじゃないかなとか考えちゃうわけですよね、
うん
うんうん、自分がそのアワードの呼ばれる側にすぐなれるわけですから、
うん、
例えばそういうところでなんか、まあ、さっきのアメリカのフィールドデーじゃないですけど、運用会みたいなのを企画するとか、なんかすぐそういうところに頭いっちゃうんですけどね、
うん、
例えばそれこそ全国で24のクラブがそういうところやったっていいわけじゃないですか。
そうですね、うん、
アワードだけじゃなくてポタコンテストなんてやっても面白いかもしれないですね、
うん、あ、ポタコンテストないんですか。そういえば
ポタはね、ポタデーっていうのが一応あるんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
うん、
そうか
ね、で主催者はコンテストではありませんと言ってるんですね、
うんうん、
だからみんなでポタで一斉に移動しましょう、でそれぞれあの P2P を楽しみましょうっていうことなんですけど、うんうん、
コンテストにしてもいいんじゃないのと
、まあ、コンテストにするといろいろこの順位をつけたりいろいろしなきゃいけないので、
うん、
結構大変っていうのはあるし、まあ、順位をだってつける必要もないしポタの場合っていう感じじゃないですかね。
いやでもモチベーションを上げる一つの手段なんですよ、うん、コンテスト。
あ、まあ確かにね、順番つくと上位に行きたくなりますからね、
うんうん、で次はまた来年頑張ろうとかね、
はいはい、
次回は頑張ろうとかなるんで、絶対ね活性化するんですよ
まあ、それはあのフィールドデーにお任せっていうところあるかもしれないですけど、う
ん、まあ、例えば WPX とかワールドワイドコンテストにあのポタのなんかあるじゃないですか、そのエキストラ表彰みたいなのがあるじゃないですか、なんて言いましたっけ、
オーバーレイ
オーバーレイカテゴリーですか、うん、ああいうのを置いても面白いでしょうしね、 やっぱり最初から一からコンテストやるのってまあまあ大変なんで
大変ですよね、
うん、でしかも日程も今飽和してきてますから、そういう、うんうん、なんていうか企画の作り方もこれからありなんじゃないですかねという、はい、思いました。
確かにね、
うんうん、
まあね、ポタも移動してみると意外と出力が出せなかったり、うん、で固定運用と違った経験ができますんでね、
うん、
ソタもそうでしょうけど、
ソタもいろいろありますよ、
うん、なかなかね呼んでも音がなかったりとか、
アンテナがねやっぱり工夫の違いがあるってい
う、ね、あ、そうですよね、そういうところは技術力もありますしオペレーションの、ね、テクニックもあるので
、固定とは、ね、やっぱり違った感じで、
違った感じがしますね、
勉強になるところですね、
はい、
なるほど、ね、
はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということで今日の番組いかがでしたでしょうか、
はい、
まあ、英語を楽しんでもらおうという後に、はい、みんなで好きなこと喋ってますけどね、
うん、でも今回のハムの、あ、ごめんなさい、ハムハムイングリッシュは特にこう、あ、日本でも真似したいなっていうところが多かった気がしますね、
うん、そうですよね、
うん、
うん、やったらいいな、うん、ね、
いや多分やろうと思えばできるんですよ、
うんうん、
もちろんそのノウハウの差っていうのはあるんでしょうけど、例えばそのハムフェアでなんかこういう講演会やるとかもですね、まあ、最初はもしかするとその講演者の方も講演慣れしてないとか、
うん、
いろんなことがあるかもしれないですけど、それも回重ねてって経験積んでもらうっていうのも一つの取り組みなんじゃないですかねとか思っちゃうんですけどね、
うんうん、日本人ねスピーカーに慣れる人少ないんですよ、
うん、
慣れてないんですよ、
うん
うん、そういうプレゼンテーション、
プレゼンテーションやるとかディベートやるとかって苦手なんですよ、はいはい、日本人、うん、で端的にそのちゃんとまとめる力も訓練されてないんですよ意外と、
うん、
それはちょっとアマチュアから離れて教育の話になってきそうですね、うん、
いやでも今回の取り上げた ARL の、 取り組みってアマチュア無線が離れてるとか結構多いですよ、
うん、
パブリックリレーションの話もそうですね、うん、うん、だからそういうところにやっぱりちょっと一歩引いてみて、いろんな取り組みを考えてみるってことは結構大事なんじゃないですかね。
そうですね、
うん、でやっぱりその講演会でスピーカー困るってなったらやっぱり若手をそこで入れてみるとかねいろんなことがあります、
ね、はいはいはい、うん、そうですね、
やっぱり経験してみて講演会臨むというのも一つの手だと思いますけどね、うん、最初はみんな、うん、初めての人は初めてなんだから、
うん、でそこまで、ね、上手い人のやつに触れるってことも大事ですからね、うん
うん、
やっぱり最初になんか場を作るっていうところからスタートのような気がしますね、うん、とにかくやってみようと。
ハムフェアでずいぶん前は CQ 出版社がそういう講演会を少しやってたんですけどね、
あ、ブースを作ってやってましたよね、
やってましたね、
うん、講演会ね、
やったことあります。
あ、やったことあるんですね20人か30人、そんなに多い人数じゃないんですけど、うん、会場でやってましたね、
うん、
最近やってるの見ないんですよね。
見ないね、
やってないですね、多分今物販ブースしかないんですよね、
うん、あれを出級さん復活してくれると少しは違うんですけど、
うん、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。